どうも、最新のです。最新のポッドキャストはアイドルオタクの最新のが10分くらいでアイドル関連の話題について解説するポッドキャスト番組です。気になった方は Spotify、Apple Podcast 登録お願いします。はい、ということで昨日ですね、乃木坂10周年バースデーライブ2日目行ってきましたと。乃木坂ね、僕も5周年くらいまでは多分毎年バースデーライブ行ってて、割と最初の方は通ってて、握手会とかもちろんそうですし、ライブも結構細かいのも行ってたりとかしてて、5年くらいまでは好きだったんですけど、どの辺ですかね、どの辺からはか忘れましたが、6年目くらいからもう急に、他の現場が始まったっていうのはでかいですけど、乃木坂行かなくなって、久しぶりのバースデーライブ、でかいライブでした。場所は日産スタジアムですね。多分ライブで行ったの初めてかな、2回目か初めてか忘れましたけど、やっぱめちゃめちゃでかいんですよね。7万何千人収容なんで。で、今日ニュースとか見ると7万人入ったっぽいんですよね。その、アリーナ席はね、普段スタンドサッカーとかやってる時はその客席しか使わないですけど、ライブ中はね、スタンドのアリーナの部分を使うんで、後ろっていうか、ステージの後ろは潰れて、客席潰してましたけど、それ以外は、使ってたんで、フルフル7万人くらい入ってた。で、2日やってるんで、計14万人の動員ということで、非常にすごいなと、思うわけなんですが、久しぶりに乃木坂見たりとか、僕もね、最近はフリークどっぷりだったんで、久しぶりにメジャー、おとといもね、ポッドキャストで言ってるミス・マーシーっていうスタートのグループを見たんですけど、久しぶりにこうメジャーのアイドルをたくさん見れてよかったなというふうに思います。別に全然行く気なくて誘われたから行ったみたいな感じなんですけど、見切れ席っていう2000、通常が多分1万円くらいの席なんですけど、2000円くらい安くて8000円の見切れ席っていうのがあって、要はステージの真横だからステージは真正面から見れないみたいな、けど、ステージの端とか見れますし、あと結局日産スタジアムなんで、乃木坂とかでかいライブ行ったことある行ったことある人分かると思うんですけど、基本的にもう全方位360度、ステージみたいな、通路なんです、通路兼ステージみたいなのがあって、で、真逆のステージ、対角線上にももちろんステージがありますし、横にもこう2箇所、計でっかいステージは4箇所あるのかな。で、そこにこう通路が張り巡らされていて、メンバーがそこを行き来するみたいな感じなんで、ぶっちゃけもちろんその多分本物のステージというか一番メインのステージを見れる方がもちろんいいんですけど、結局そこって本当に後ろになるともうマジで後ろ何も見えないみたいな感じになるんで、よりはステージの真横で、真正面からは見れないけど、真横から見るみたいなのもありっちゃありかな。距離に考えたら近いんで、その真横ってそんな奥行きがあるわけじゃないので、僕らも1階の25列目とかだったんで、そんなに見えなかったですけど、ぶっちゃけなんとなく判別できるかなくらいの感じでしたね。もちろんそのスクリーンあるんで全然見れるんですけど、そうで、夕方くらいに行くんですよね、新横浜の方に。でね、もうやっぱ7万人集まるライブってなると、もうやっぱ電車がもう激混みですね。激混みってほどでもなかったけど、あんなど田舎の駅にしてはもう尋常じゃなく混むっていう感じで、こういう感じねみたいな。で、やっぱり乃木坂クラスになると結構いろんな人いるなと思って、イコラブとかの意味、同じメジャーアイドルなんですけど、彼女たちのファンは女性多いんですけど、若い女性が結構メインというか若い女性が結構多いんですよね。なんですけど、乃木坂まで行くとやっぱりもう本当に、女性の若い人もいますが、全然30代40代の女性とかも男性も本当に様々、本当になんか多種多様な人種が来てるなみたいな感じで、やはりこれがメジャーかって、思ったという感じです。で、ライブの内容としては、1日目2日目に分かれてて、1日目が主に1年目から5年目のシングルで、2日目が6年目から10年目のシングルという感じで分かれてはいるんですが、 とはいえ別に、1日目でも古い新しい曲もやりますし、2日目でも結構おいでシャンプーとか、制服のマイキンとか古い曲もやったんで、まあ僕の5年目までしか記憶がないので、古い曲の方がまあありがたかったんですけど、まあとはいえ僕最近乃木坂の5期生結構好きで見てるんですけど、まあそのね、最近その話題になってる中西アルノちゃんとか、名前忘れちゃったなんとか姫ちゃんとか、いましてですね、かなり注目して見てます。本当にみんな可愛い5期生、まあ、4期生もねめちゃめちゃ可愛かったんですけど、5期生もさらに輪をかけて可愛いみたいな感じで、でやっぱりその5期生を見たかったっていうのと、あとまあだからここ5年くらい全然乃木坂の情報をアップデートしてないというのもあったので、まあとりあえずね、で、まあ、前日だけしようとその最新のシングルたちを聴きながらライブに臨みましたと。でね、まあね、こういうコロナ禍においてああいうでかいところ日産スタジアムみたいなライブどうなるんだろう。でちょっと面白いのが、そのライブの注意事項として事前にホームページに書かれてたのは、声出し基本禁止だけど思わず出ちゃう声に関しては容認するよみたいな文言がホームページにあって、これはちょっとオタクの中で、いろいろこう議論がなされていたんですね。ライブが始まる前、そのどう解釈するのか、まあ基本的にもオタクなんてそんなね、グレーなルールはいかに、グレーなルールをいかにかいくぐってやるかみたいなところがオタクの至上命題だったりするので、まあこれは声出しありだろうみたいな解釈もありますし、いやいやみたいな、基本は禁止でしょみたいな、まあ話もありましたと。で結果どうだったかというと、もちろん最初は結構抑えめというか、まあみんな声出さないんですけど、演出として昔のメンバーが出てくると、まあ、白石麻衣、西野七瀬、生田絵梨花、最後のアンコールで高山一実と松村さゆりが出てきたんですけど、まあもうその辺からすかね、もうあんまりみんな気にしなくなって普通に声出してたなっていう印象です。まあなんだろうな、昔コロナの前だったら A メロも B メロもサビももうまあまあフルマックスで騒ぐんですけど、なんかまあ A メロは気持ちやっぱみんな抑え気味で、なんかサビとかになるとなんか後半の方はもう白石麻衣とか出てきた後の方はもう普通に声出てたなという感じです。でね、やっぱねすごかったのが、やっぱその最初西野七瀬が出てきたのかな、いきなり地響きみたいな歓声を送ってすげえなって思って、やっぱそので西野七瀬の耳って、で次白石麻衣出てきて、もうさらにの歓声が起きて、でいくちゃんでもやっぱすごい歓声が起きて、本当にもうギャーみたいな、いや乃木坂ってすごいんだなって本当改めて思いましたね。まあ、特に一期生ね、いまだにこんな人気あんのかみたいな、まあ辞めてそんな経ってないですけど、すごい、逆に辞めてそんな経ってないからそんなびっくりしないだろうと思ったりもするんですけど、だって言うてね、白石麻衣とかも別に活動してますから、芸能活動、西野七瀬もいくちゃんも別にそんな驚かんだろうって思ったんですけど、やっぱもうすごかったですね、ファンの人たちは。本当なんか伝説のアイドルが現れたみたいな歓声が出て、やっぱ乃木坂のトップクラスになるっていうのはこういうことなのかというのがこう体で体感できて非常に良かったなと思いますね。はい、あとはなんだろうな、まあ演出はね、なんかいつもやってるような空撮、空から写真撮ったりとか、まあ、10周年なんでなんかその椅子の下になんかこう色が貼ってあって、このサイリウム振ってくださいみたいな、サイリウム振るとなんかこう文字が出てくるみたいな、10周年ありがとうみたいな出てくるみたいな演出もありましたが、まあまあそういうのありつつ、なんですかね、見どころ、まあだからやっぱ一番僕はもうフルボルテージ上がったのはもう中西アルノちゃんです。やっぱね、彼女を見に行ったようなもんなんで今回で、まあそのいろいろね言われてますし、僕も分かんないです、なんか別に検証してないしそんなに細かく調べてないんで何があったのかあんまり分かってないんですけど、まあとはいえなんかもう面白そうだなって思うわけですよ。やっぱそういうことをやってる子っていうのは面白いわけですよね、僕から見たら。そのアイドル云々の前に人間として面白いなって思うんで、でしかもめちゃめちゃ可愛いというところで、まあちょっといいなと思ってるんですけど、やっぱその中西アルノちゃん、2曲出たのかな、メインで。あ、てかそもそも5期生って今回が初めてのライブなんですよ。それがまずやばいというか、その初めてのライブ日産スタジアム7万人って結構やばくないですかって。そのなんかフリークがデビューして1週間後に絶風立つみたいな、もうそれのもっとすごいバージョンみたいな感じだったんで、やっぱ5期生 まあかなり多分最初緊張してる風でしたね、2日目とはいえ。で、最初まあ挨拶で出てきて、で後半その曲で出てくるんですけど、で最初は井上凪ちゃんっていう5期生の子がセンターの曲、カップリングなのかな、やって、なんかあるの大丈夫かなみたいな。俺もなんかその、やっぱツイッターとか見ると、未だにすごい叩かれてるんですね。その中西新と、なんちゃら姫ちゃんが。そう。で、なんかブーイングとか、いないかなみたいな。でもじゃ、やっぱね、なんかわかんないですけど、これはその現場にいただけで、本当になんか空気みたいなのを感じたんですけど、若干やっぱりなんか他の曲とかよりも、なんか若干みんな冷めてた気がしなくはない。まあ、なんか盛り上がりがね、若干薄かったんじゃないかなとか、ちょっと思っちゃうんですけど、アクチュアリーっていう最新シングルは中西アルのセンターで、これが、だからその、彼女はその、5期生で入って、もういきなりセンター抜擢。で、ああいう問題が起こっちゃったんで、センター外されるかなみたいなのも思ったんですけど、ちゃんとね、無事、そのまま、中西アルのセンターで曲をやってくれて、いや乃木坂の運営さすが、これでオタクの意見に屈してセンターから外したらマジ最悪だなと思ったんですけど、まあ、やってくれてよかったし、でも何よりそのアクチュアリーっていうそのシングル そのアルノセンターの曲が何より素晴らしかったですね。いや普通に全然知らない曲だったんですけど、知らない曲というかあんま聞いてなかったんですけど、曲もいいし、うん、すごい合ってる、彼女がセンターの曲ですごい合ってるなみたいな、なんかあんまり明るい曲ではないんですけど、まあ、ていうかそのなんかここもやっぱり秋元康すごいなみたいな、なんかたびたび褒めるんですけど、その時のやっぱ時代背景を切り取るとかいうか、タイミングが素晴らしいというか、なんか彼が書く歌詞って、まあ、そのうちの世相を読んで書いている部分はあるんですけど、なんかこう事件と一致することが多いなって思うことがあって、今回そのアクチュアリーっていう歌詞ももちろん中西春乃が入る前から書かれた歌詞だと思うんですけど、その中西アルの心情を歌ってるかのような歌詞なんですね。実際はこうだみたいな、みんなが見えてる表はこうだけど実際はこうだみたいなちゃんと歌詞読んでないですけど、なんか昨日そのスクリーンを見て歌詞見ながらああみたいな思ったんで、やっぱ秋元康すげえなみたいなところも思ったりもしつつ、でまあ2曲やって、でまあ5期生はね正直あんまり出番なかったですね。それはちょっと残念だったんですけど、まあしょうがないですよね、初めてのライブだしそんな曲全部覚えてるわけじゃないし、やっぱりとにかくでも多分ほとんどのファンはまあ1期とかを求めてるんだろうなみたいな、やっぱあの騒ぎを見るとね。で結構びっくりするんですけど、1期生が今斉藤飛鳥、秋元真夏、樋口日奈、アバダマヤの4人で、2期生が2人で、3期生のどんくらいいのかな分かんないけど、まあ、4期生がねやっぱ今熱いんですかね、柿春田とか清宮玲ちゃんとか早川聖奈とか、まあ、4期あ久保しおりとか、久保しおり4期かな3期かちょっと分かんないんですけど、やっぱその辺美人だからというか美人どころが揃ってて強いなと思います。まあただね、やっぱね、ライブで、まあ特にそのスクリーンで抜かれるみたいになると、やっぱりどうしても斉藤飛鳥と秋元のやつがめちゃめちゃ、秋元真夏がめちゃめちゃ多くて、うん、まあ個人的には別にそんな興味ないんですけど、やっぱその二人がメインなんだなみたいな。まあ大人ですからね、もう二人とも25とか6とかじゃないですかね。本当に、大人、乃木坂ってみんな大人やんってこうライブ見ながら思いました。5期生だけですよ若いのは。やっぱりその乃木坂って多分今日本のアイドルでいうと多分トップだと思うんですけどね、もう AKB も軽く抜いて、でその前から言われてるその乃木坂もそろそろこのライフサイクルでいうところの衰退期に入るんじゃないかって言われてますと、まあ、その AKB がねやっぱどこかをこうなんだろうな、フォーチュンクッキーあたりをマックスにやっぱ下がり傾向にあるみたいな、もう乃木坂、まあ乃木坂もというか、まあ、どのグループもそういう衰退をたどるんですよね。だから成熟期は成熟期の戦い方があるので、別に AKB がしょぼくて乃木坂すごいっていう気は1ミリもないんですけど、乃木坂もそういうサイクルにそろそろ入るんじゃないかってなんか数年前から思ってるんですけど、なかなか入らないとか結構本当に盤石だなと思って、乃木坂はうん、人気をずっと維持し続けてる。その桜坂とか、日向坂とかできてますけど、未だにやっぱり一番人気。まあまあ、AKB グループの言うところの AKB だから、まあそれはそうだっていう話もあるんですけどね。 人気続いてるなみたいな思います。やっぱりその新しいこう本当によりすぐりというか、もう選びに選んで本当にすごい人間を入れてるから、そのもちろんその見た目だけじゃなくて、そのなんだろう、才能というか、そのみんな歌うまいですよね。最近のも4期5期に限っては全員じゃないですけど、ほぼ歌うまいし、でラジオやらせればトークもできるしみたいな、もうやっぱ見た目だけじゃないんですよね。だからそうなってくると、やっぱそのあれくらい盤石な体制を築けるんだなというふうに思いますが、やっぱね、昨日っていうか最近、その斉藤飛鳥と浜岡本って、岡本図のベースの浜田雅俊の息子ですね、と一緒にやってる番組があるんですよね、浜塚学園で。ゴールデンウィーク中なんかそれなんか分かんないけど、ずっとそれ見てて YouTube で何十本も見て、飛鳥ちゃんももちろん入った時多分13歳とかで、まあ、それくらいの時になんか何回か接触は行ったことあるんですけど、まあ、あんま全然記憶ないんですけど、もう大人なんですよね、完全に。で、まあ、飛鳥ちゃん結構変わってるから、まあ、陰キャというかね、感じなんで、面白いんですけど、最近なんかその YouTube とか、彼女、まあ、結構知性を感じるタイプだなっていうふうに思ってて、すごいなんか考えてる。発言してるなみたいなのは思うんですけど、まあ、昨日のライブとかもやっぱ斉藤飛鳥ってアイドルなんだけど、アイドルは私は仕事としてやってますよみたいな、そのアイドルもいろんなパターンいて、もう私こそがアイドルなんだみたいな、アイドル憑依型のパターンと、ちゃんとしっかり仕事としてこなすパターンがあるんですけど、斉藤飛鳥は後者なんですけど、そのなんかプロ意識みたいな、なんかね、パッと見そんなやる気ないんですよ。まあ、やる気ないようなことを言うのが彼女のキャラみたいにもなってますけど、やることはやるけど、それは仕事だから私やってるんだぜみたいな印象を受けたんですね。まあそれがすごいなんか僕が昨日結構印象に残りましたね。なんだろうな、まあいろんな人がいると思いますけど、そのやっぱ僕個人的にはなんかファンのためにアイドルやってますみたいな、ファンの皆さんがいるから生かされてます、まあもちろんそういう思いはみんなあるんでしょうけど、っていう人よりも、なんか自分のためにアイドルやってる人の方が、俺は個人的に結構好きで、自分のためにアイドルやってると。で、あくまでそれをファンは楽しんだだけ、みたいなスタンスの方が僕は好きなので、飛鳥ちゃんいいな、なんて思いながら見てましたね。はい。やっぱね、5万、7万人ってすごいっすね。なんかまあ、僕も、だから昔 5周年まで見に来たんで、西武ドームとか、代々木体育館とか、国立競技場とかね、まあ見てたんで、別にそのでかいステージ何回も見てるんですけど、やっぱ日産スタジアムの7万人、まあ、あとその昨日見切り席っていうのもあって、全体がこう見渡せたんですよね。やっぱえぐいっすね、そのサイリウムとかやると。やっぱりその武道館、まあ1万5000人くらいかな、そのマックスで。武道館レベルって、別に地下アイドルから頑張ればいけるんですよ。実績的に、マネキとか。パスコとか、進撃とか行ってるわけですから。まあもちろんね、座席潰したりもしますけど、まあ、物理上行けてると。なんですけど、やっぱ、5万、7万クラスになってくると、まあ、地下アイドルから行くのは不可能でしょうね。まあ、その、ももクロとかはちょっとね、その、スターダストっていうのもあるからあれですけど、普通の地下アイドルは多分無理だと思います。どんなに頑張っても。あれはやっぱり本当にテレビの力だなって。思いますね。結局乃木坂ってじゃあまあ握手会とか、まあ今はもうないですけどね、オンラインしか握手会とか、まあ、ライブとかたまにあって、いや別にファンの接点が多いわけじゃないんですよ、その地下アイドルみたいにね。それは何で担保してるかっていうと、やっぱテレビなんですよね。あれ本当に乃木坂ってどこ、乃木坂って工事中、番組、まあ昨日もバナナマン来ててスクリーン抜かれてましたけど、本当にあの番組で人間性を引き出すことによって、テレビを見た人がファンになってライブに足を運ぶっていう仕組みなんで、やっぱ地下アイドルとは全然違う。地下アイドルはとにかくステージを見せて接触で近寄ってガツガツ客を取っていくっていう感じだと思うんですけど、真逆なんですよね、やっぱあのメジャーアイドル、特に乃木坂クラスになると。やっぱその辺のなんかはやっぱビジネスモデルが違うなって思いながら見てましたね。まあ、あと最近は一緒に行ったやつがそのファンクラブっていうか、そのモバ昔でいうモバメみたいなのを あるんですよ。昔僕も川越ひなちゃんのモバメとか撮ってたんですけど、なんだろうな、今だとなんか LINE 風になっててみたいな、いろいろこう彼氏彼女っぽいコンテンツがこう送られてくるみたいな。でまああれも当然課金なんで、やっぱね、その地下アイドルから無料で SNS やってるのとは全然違う。もう彼女たち言うこと全てがお金になるっていうね、やっぱメジャーアイドルのその事業モデルというか全然違うなって思いますね。結局だから昨日も7万人7万人で14万人じゃないですか。で配信どれくらい見てるか分かんないですけど、多分ざっと考えて多分まあ乃木坂ってどことかの視聴率とかをなんかいろいろ考えて、でも10万人くらいとかって考えると、であとはまあグッズとかもあるんで14万人だから、普通にチケ代だけで1枚1万円なんで14億かな。で配信が4000とか5000で、まあ、仮に10万枚売れてても、ね、5億とかそんなレベルかなになりますし、まあ、あとグッズとかあって、いやマジで2日で2、30億くらい稼いでるんですよね彼女たち。20億25億くらいおそらく。やっぱすごいなみたいな。もちろんね、そのコストもかかりますけど、まあ、あれくらいのライブになるっていうのは多分1年前から準備してたりするんで、まあ、人件費とか制作費とかまあいろいろ、まあもちろんお金はすっごいかかってると思うんですけど、とはいえでも結構利益な気がしてます。正直ね、日産スタジアム借りるのだって別に1億円しないだろうし、まあその作るセットを作るのに1億とか2億1億とかかな。で人件費も多分1億はかかんないと思うんで、その2日に関してはね、いやほぼ利益じゃねみたいな。やっぱあれがでかいですよね、その配信が、ライブ配信が。ライブ配信なんてね、1個セット組んじゃえばもう無限にお金チャリンチャインビジネスなんで、やっぱ今のアイドルはああいう風に稼ぐんだなみたいな感じで、なんかそういう視点でもなんか見てておもろいなみたいな。結構僕はいろんな階層のアイドルを見ときたいタイプなんで、その時その時のなんか今週は本当にスタダとか乃木坂とか、あとはまあももかっていうね、自分の子のイベント行ったりとか、猫宮明日香のグラビアイベント行ったりとか、ちょっとね、チカとは若干違う感じで生活をしていたので、なんか意外と楽しかったなみたいな。なんかまあね、地下アイドルも行けばルーティンになってしまいますから、どんなに楽しくてもたまには違うね、味を楽しんだ方がいいんじゃないかなと思ったりもします。はい、じゃあ乃木坂の話はこれくらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。